夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
マザコンの見抜き方。
男の人ってみんなマザコンなの？
そういう言い方はあんまり好きじゃないけど、まあそういうところはあるよね。
でもさ、重度のマザコンの人ってどうやって見抜けばいいんだろうね。
確かにそういうのは本人も分かってるだろうから隠すしね。どうすればマザコン男性かどうかを見抜けるのだろう。そう思った二人であった。マザコンと母親を大事にするというのは似ていますが、中身は全然違うものです。マザコンは母親によって意思を左右される状態。母親を大事にするというのは本人が行っている状態です。なので母親を大事にしていると聞いた瞬間にマザコン認定するのは間違いです。
さて、ではどうすればマザコン男性を見抜くことができるのでしょうか。お母様との関係ってどういう感じですかと男性にこのように尋ねてもあまり意味はありません。なぜなら男性は
うまくいってるよ
とか
母親は大事にしてるよ
という感じに返すからです。これではマザコンか母親を大事にしているのか判断がつかないですよね。マザコンを理解するには母親と息子の関係性をもっと見ていくことが大事です。
マザコンという状態になると物事の決断が母親によって左右されることになります。つまり男性と母親の関係が意思決定を仰ぐ側と意思決定を行う側という関係になっているのです。そしてこのマザコンになった男性を育てたのは母親。こうして見てみると母親がマザコン男性を作っていることがわかります。
ここまでわかるとマザコン男性の見抜き方がわかります。マザコン男性を見抜くには男性を見るのではなく母親を見ればいいのです。
そうですね。
そして実際に男性の母親に会う機会はそうないので、マザコンかどうかを見抜くには母親の性格を聞くと良いでしょう。例えば、お母様ってどんな感じの人なのとか、まあ男性が実家暮らしではない一人暮らしの場合は、お母様ってどれぐらいの頻度で訪ねてくるの。こう聞いて男性から母親の性格を聞き出していくと、その男性がマザコンであるかどうかがわかります。
世話焼きで何でもしてくれるんだよな
とか、
週1回は掃除に来るんだよね
とか、そういう回答が来たら要注意です。
世話を焼きすぎると男性の自立性が失われることがありますし、何度も家に来るのは世話を焼きすぎている可能性が高いからです。
マザコン男性を見抜くにはその男性にお母さんがどんな人かを聞く、これが一番わかりやすいので、ぜひやってみてくださいね。
はい。
さあ今回の気持ち、
彼の母親を要チェック。
チャイロくんってマザコンなの？
今のこれをふだりを踏んだ上でそう聞くのね。
あの冒頭の文章一番最初の冒頭
マザコン、そういう言い方はあまり好きじゃないけど違うね。
お母さん、お母様ってどれぐらいの頻度で訪ねてくるの？
そんなに訪ねてこないでしょう。だってそもそも母親も
どれぐらい？
どれぐらい？
週日？
来ないよ。近所じゃないんだから。
月に1回。
来ないってだから。
ああもう、ああ。
何ですか？
だそうです。
うさぎの小部屋。
はい。
さあというわけで11月に入りましたよ。
早いっすね。あと2ヶ月ですよ今年も。
寒いんで退院します
。いやいや、あなた冬眠しない子でしょ。待って待って、アビリちゃんは冬眠しない。いや何してんの、何してんの、何してんの。
寒いんで暖を取ろうかな。
いやそれ暖取れないからね。
寒いよ。
ね、我々ほら寒いの苦手じゃないですか。
はい。
どうしようか今年の冬は。
冬眠たくでしょ。
冬眠したいなって毎年言ってますけどね。確かにね。
はい、
はい、まあ、そんな11月これが配信が7日ですか。
なんと立冬だそうです。
来たよ。
はい、冬の始まりです。
これから寒く、どんどん寒くなる
でしょ。どんどん寒くなる頃です。冬の気配が立つ頃なので立冬。
いやだな
もうダメだ
いやいや、アビレちゃんはだっていいじゃないよ。
多分朝の私こんな感じだ
え、こっからどれぐらい時間かかるの、起き上がるのに。
30分。
長いなこれずっとこうしてんの。
こうなんか布団みたいな
チラシを布団にするな
こう、ああまだ大丈夫あと5分だよで最初にああ
起き上がってからが早いんだね
早い。
ここまでがすごい長いけど。暖気運転長いのね
そう
だね。じゃあ起きなきゃいけない時間の30分ぐらい前からだいたい目は覚めてる感じなんだね。
ああそうです
ね。それが覚めて逆に30分寝といてギリギリでわーっと起きるってことはできない。
あ、できない。
できないんだ。
ちょっとあのエンジンかかるの遅くて。
ああなるほどね、はい、しょうがないですね。あでもないこうでもないっつって悩ましい感じで。
あもうあと5分で出なきゃ。
あと5分で出なきゃってまだこうしてんのかよ
いけるかなって思う。
いけるかなって思うな。思わないで
って思うんですけど。
ああまあね、大変ですよね。寒いから確かに辛いですよね。
はい、まあ、そんな立冬の日は、はい、なんと鍋の日。
ああいいね。
いい鍋の日ですね。
いい鍋。あなるほどね、はいはい、
あ多分立冬にかけて温かいものがいっぱいなんですよね、うんうん、もつ鍋の日。
お
あとはですね、うん、なんだっけな、ココアの日。
おあなるほどね、はいはいはい、
はいはい、ココア立冬だから温まろうぜっていう日です、う
ん、はいはいはいはい、
うん、
いいですね。ココアってさ、うん、甘くないココアってあるんですか。
自分で作ればいい
じゃないですか。あれって自分で、あそういうのもあるんじゃん。
売ってる売ってる。
あそうなんだ。俺もココアって入れたら必ず甘いもんだと思
ったんだけど。あいや
そうなんだね。
純正のココアとか買ってくると全然甘み何にもついてないんですよ。
ココアの香りがするだけ
じゃなくてココアというもの。
What?
チョコレートを多分削っただけのやつ、
うんうんうんうん、
だから多分甘くないです。あ基本的に。
そうなんだ。
そうです、そうです。
知りませんでした。いやココアってあんま普段飲まないんで。そうそう、実は幼少期ココア苦手だったんですよ。なんかね粉っぽいっていうイメージがあって。
粉っぽい。一体どんなココアを飲んでらっしゃった
の。分からないんだけど。
でちゃんとココア溶かしないんじゃないですか、
ね、なんだろう。うちにココアって文化がそもそもなかったんですよ。でココア結構大きくなってココアなんで、ああ美味しいな甘いなと思ったんだけど、うん、なかなかあまり自分でココア飲もうっていう機会にな
くて。へえ。でも昔からありましたね、粉のココア。
へ
え。置いてあって自分で砂糖入れて甘さを調節して、うん、牛乳入れてチン。
あ牛乳入れるんだね。
そうです。
おお。
あの多分インスタントではなくて本当にココアなんですよね。お菓子とかにも使える
ようなココアが
あったので、
ちゃんとしたやつって言うとあれだけど、その完成されたものではなくて調整ができるような感じ、
うん、そうそう、なんかスティックココアとかそういう、うん、お湯溶かすだけとかじゃないやつですね。ちゃんとしたココア、ちゃんとしたココアも変ですけど。
そうか、
はい、
確かにココアとか温まりますもんね。
温まります。
いいですよね。
あとなんだろう、あとね、あったかくないけどいいお腹の日だそうです。
全然あったかい感じじゃないけど、
はい、あの高梨乳業さんが、
はいはい、
ヨーグルト、高梨ヨーグルトお腹へゴーゴーということで、ヨーグルトの美味しさを多くの人が知っていいお腹を心がけるきっかけにしてもらうことが
目的だそうです。あれだ、大人の事情的なやつだ
いいお腹という
読む心
の合わせからです。
あったかくはないね。
あったかくはないですね、うんうん、これ割と元気になろうぜっていうものですねほら冬なると弱るじゃん、
うんうんうん、
はあってなるじゃないですか。でも高梨さんは美味しいんですよね、牛乳とか。めっちゃ美味しいです。
はいはいはいはい、
はい、あとは、うん、いい女の日だそうですよ。
いい女の日、
はい、
なるほどね。
あの高野よりビューティークリニックさんが言ってますね
めっちゃ大人の時代じゃないですか
ぜひ行ってサロンに行って。
ああなるほどね、はい、いい女になってくださいと。
創業当時から11077をいい女と読む語呂合わせから、うん、サロンの電話番号などに多数使用してるそうですよ。
そうなんだ。
すごいですね。結構こだわりが強かったですね。
確かに確かに、
はい、
いい女ってさ、うん、まあ、人それぞれあるじゃないですか、
うん、
ユッキーが思ういい女ってどんな感じですか。
なんですかね、あの輝いてる感じ。
あーなるほどね。そ物理的な話もうなんか明かりを持って移動してるとかそんな感じになっちゃう。今だ
と明かりしょってきばいい
それはいい女。
ここが
さしてるよ。
ごっこさしてるけど。
いい女じゃないよ。
ごっこはいい女じゃないし。自分で持ってきてるやつだからね。違うよね、それね。
え、チャイルクの思ういい女とは。
なんだろうね。でも、まあ、ごっこがさしてってわけじゃないけど、やっぱり、なんか、ちゃんと持ってる人。
何を？
芯、自分の考えとかがしっかりしてる人かな。
あ、いいですね。ミネフジコみたいな、ああいうのいい。
あ、まあ、うん、そうだね。あれはまあ確かにいい思うと思う。
我が道を行く、うん、何にも、あ、でも結構宝物に振り回されたり
まあいろんないい女っていうのがありますからね。
あ、はい、あとは何だろうな。あ、立冬はとんかつの日だそうです。
なんで
とんかつの日だそうですよ、うん、ですね、うん、なんだろう、夏の暑さに負けないようにっていうのが土用の丑の日に、
はいはい、
うなぎを食べる習慣に習い、うん、寒さが本格化してくる立冬には、うん、とんかつを食べて活力をつけて、うん、冬の寒さを乗り切ってもらおうという思いがあるそうです。ほうほうほうほう。
誰が作ったのそれ。
とんかつひろのさん、株式会社ひろのさんが制定しましたとんかつみんな食べようね。
まあ、11月なのかあれだね、割とあの大人の事情関係な、ね、ことが多いですね、割と。
いやいやいや、みんな寒くなるからね食べて生きていこうぜっていう、あれがね見えてきますね。
いいですね。でもね、鍋とかそろそろね、はい、美味しい季節になりますからね。
はい、
行き
たいですね。
はい、今年はいっぱい鍋やりたいですけども、
はい、
はい、という11月7日でございました。
はい、
はい、
さあ、ゆっきー的お知らせは、
うん、
ですね、
はいはい、
なんだっけ、ね、
もう
各週金曜日青空学園文学部配信中。
そうですよ。
火曜日は4コマ漫画も配信してるよ、はい、水曜日は、はい、そしてスイちゃんの日、
イエーイ、
桜先生水曜日、ぜひ、
ね、覚えて。そろそろ寒くなってきますからね。
そうですね、もう多分雪降ってますね、うん、山の方とか多分そのうち2週目ぐらいから多分降り始めじゃないですかね。山
行くもんね、百合本上司もね、
寒いですね、です、
はい、
はい、帰るかお知らせは、
私のお知らせはこちらでございます。
はい、
11月14日からですね、18日まで、
うん、
下落合、西武新宿線の下落合にあります、うん、タックス1179という劇場にて、
うん、
虹の人というですね、
うん、
タイトルのお芝居をやらせていただきます。
うん、
でこちらのお芝居ですね、どういったお話かと言いますと、
うん、
ですね、大正昭和時代のぐらいの時代に、大正と昭和時代、まあ、大正から昭和になるぐらいの間にかけて実際にいた、今ではまあちょっと分類としてはオカルトの分類になってしまうんですけど、地震の研究者の方がいらっしゃったんですね。でその研究者の方のお話を物語にした、まあ、史実通りではないと思います。ただこういった感じのお話があったかもしれないですよねって。そう、ありがとうございます。今チラシを見せていただいてますけど、
うん、
っていうのを今回ですね、やることになりまして、一応この作演の方がですね、ラビット番長さんといって今池袋というところでよく演劇祭をやってるんですけど、よくずっと最近賞をもらってる作演をされてらっしゃる方が今回もまた書かれますので、まあ、演出もされるんですけど、まあ、よくその笑える大爆笑とかいうようなことは起きないんですが、お話としてはとてもしっかりしているお話ができますので、なかなか見応えがあって面白いと思います。で、
はい、
一応シングルダブルキャストにはなっているんですけど、私シングルで今回参加させていただきますので、
何役？自身役？
僕はね、学者ですね。教授、教授役です。
地震役
うわー、俺が揺れるな、地震だ、バカやろ、本当に
で、うん、はい、だそうです。
違う、うなぎの役とかじゃないからね、はい、もしよろしければ、Vネット、はい、劇団演劇制作隊 Vネットで検索していただければ詳細等が出てますので、
はい、
もしご興味ありましたら見てみてください、
はい、
よろしくお願いします。
というわけで、お相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。寒いからね、アビルちゃんにも毛がいっぱいあるよね。